はい、猫村です。前回ね、ポッドキャストを更新して明日には更新できると思いますって言ってたんですけども、1週間経ってしまいました。はい、今日はですね、3月30日、もう明日で3月が終わりますが、一気に暖かくなってですね、天気もよく、週末、今日土曜日ですけども、はい、ちょっとお出かけする用事がありますんで、急いでこう午前中本を読んでですね、今日図書館に返さなきゃいけないので、今から図書館に本を返しに行く予定で、パッと収録をしたいと思います。今日読んだのがですね、小佐川千人さんの家庭用安心交付第1作目デビュー1作目っていうんですかね、でデビュー2作目の、猿の戴冠式、この2冊を読みましたので、ちょっと感想を、忘れないうちに、残しておきたいと思います。はい、1冊目家庭用安心交付が、これがちょっとあらすじを読みましょうかね。はい、まず、家庭用安心交付講談社ブッククラブホームページよりあらすじ紹介。夫との平穏に見える家庭に漠然とした不安を抱えた専業主婦さなみがある日、日本橋三越の柱に幼い頃実家に貼ったはずのシール、ケロケロケロッピでしたね、があるのを見つけたとこから物語は始まる。さなみは今も実在する廃校テーマパークに置かれた甲府姿のマネキン人形があなたの父親だと母に言い聞かされ育つが、やがて東京で結婚した彼女の日常とその生活圏至るところにその父つとむが姿を現すようになって、現実日常と幻想狂気が互いに侵食し合いながら人間の根源的恐怖に迫っていく作品。想像力と自己対話によって情報を切り抜け成長していく主人公は不可思議で滑稽な言動と行動に及ぶが、それがかえって小説としての強度となり、ある種のユーモアをはらみながら読むものを引き込み、我々を思っても見なかったような想定外の領域へと運んでいく。史上発表後、これ群像でしたっけね、はい、新聞各紙絶賛話題沸騰、第167回芥川賞候補作となる、第65回群像新人文学賞受賞ということで、以下受賞時、選評より柴崎友香、語り手そして読む人の立つ足元が揺るがされる、町田光絶望的成長小説である、松浦理恵子、この作品には家族という観念を茶化し批評する視点があるということで、これは2022年に出た本ですけども、これであれでしたね、芥川賞の候補になったっていうところで、私この時こんなに話題になってるみたいなのは知らなかったんですけども、なんかどちらかというと次の、猿の戴冠式でも芥川賞候補になって、なんかそれでこう名前を聞いたなという印象はある感じです。はい、まずですね、これがめちゃくちゃ面白くてですね、私的には、はい、面白く読みました。なんか最初こそですね、ちょっと前まで高瀬順子とか読んでた文章からは若干読みにくい、私にとってちょっと読みにくいなという文章だったんですけども、なんかというのもちょっとこうなんか若干凝った言葉遣いな気がします。そうですね。例えば何だったかな。なんか普段使わないような単語が結構出てきたりして、なんか日本語が得意な人なんだなって思いながら読んでましたが、内容的にはですね、まあ今全部言っちゃいましたけど、あらすじを読んで、そうですね。なんかこう、主人公の女性がこうなんか妄想なのか原始なのかよくわからない、まあでも夫とのやり取りでなんかそうなんだろうなって思って、読者は読んでいくんですけども、なんかそのままこうなんか主人公の女性がなんか突っ走っていく様子がこう結構スピード感ある感じで、私はなんか映像に結構置き換えられるなと思って読んでたんですけども、それはめちゃくちゃ面白かったですね。なんか例えば思い出したのが、海外ドラマで言うと、フリーバッグとか、あとは、何言おうと思ってたんだかな。映画で言うと、菊池凛子がやってたトレジャーハンター久美子とかですね。ドラマあれだ、半分アニメーションのアンダンとかですね。っていうのが思い浮かびました。こう、なんていうか、いわゆるこう、 こじらせ女子みたいな言い方をされることもありますけども、まあ、そういう主人公のこう盲信じゃないな、なんか突っ走っていく姿みたいなのは結構好きだったりするので、それ系の小説だなと思って、読みました。後半の実行する段になるところとかめちゃくちゃ面白くて、最後の方のまあまあ種明かし的なところもですね、最初結構よくわかんないですよね、勤ってなんだみたいな話とか、まあでも最後の種明かしも結構スッと理解できて、ああなる、まあまあ途中からもまあわかる話ではあるんですけども、まあなんか全部こう綺麗に回収されて、はい終わりましたみたいなのがね、まあでも回収しきっているのかみたいなところもありにの、いろいろ考えさせられるというと平凡な感想でありますけども、面白かったですね。このやっぱりこうあらすじを知らずに読み始めると、こうなんだなんだと思いながらこう読んでいく、ドライブがかかると、勢いがついて面白いなという感じがします。このね表紙もいいですよね。この誰だったかな、このイラスト描いてる人、これ結構ねいろんな多分なんだっけ、82年生まれキムジヨン、はい、の表紙もこの人だった気がしますけども、榎本真理子さん、ちょっと一回調べておきましょうかね。なんかそうやったかな、榎本真理子のね表紙がよくいい感じでこう聞かしてるなと、影響を与えてるなという感じがいたします。すぐに調べても出てこないですけども、はい、あそうですね、82年生まれキム・ジヨンとか、のね本の総画で有名な、はい、方ですね。あと他で言うと、そうそうそう、横道誠っていうあれは自閉当事者かの人の人めちゃくちゃ本出してますけど、それのうちの一つの ある大学教員の日常と非日常っていう本の総画もその人で、この人なんだっけ、榎本真理子さんで、めちゃくちゃねこうそういうところもなんか合っているっていうか、なんていうかね、なんかこう採用されてる小説のこうなんですかね、系譜も似てますよね、若干ね、はい、面白かったです。一応これがですね、芥川賞のようなもののサイトからですね、選考委員の選評があるんですけども、ちょっと読みたいと思います。山田栄美はあんまりですかね、おかしくてチャーミングで、そして不気味な時間が交差し引きつけられながら読んだ。しかしちょっと凝りすぎでは、勤むとサナがうまく噛み合っていない気が、うん、なるほど、あと推しているのは小川陽子ですね、主人公のサナミと勤むの間に通う信号は特別な波形を映し出していた。混乱する女性の内面を人形を使って外側から炙り出そうとする試みがユニークだ。実在の甲府が降りていく行動と、巨大倉庫に一人取り残されるサナミが一つの暗闇でつながり合う場面も印象深い。うん、よかったですね。受賞作に押し切れなかったのが残念でならない。はい、ということで。吉田修一はあんまりですかね。読み応えはあったが、例えば今回のように主人公の女性が理解のない夫に精神的に追い詰められ、突飛な行動に出るというプロットは割とよくあるものでならば、せっかくの務をもっと現実に引き寄せる形でうまく使ってほしかった。うん、なるほど。そうか。まあなんかね、家の話は確かに私もなんかあっさりしてるなと思ったんですけども、あんまりなんかそこは家の話にするとなんかよくある話になっちゃう感じはしたので、なんかあんまりいらなかったのかなと私は思ったりします。はい、あとね、まあ何ですかね、こう、まあ、いわゆるこう、島田雅彦も書いてますけども、おそらく心の病を抱えている、まあまあそうなんだろうなっていう感じですけども、例えばドラマの話でもう一回言うと、ガールズのね主人公も、あれは強迫性障害の描写とかも出てきますけども、まあなんか病的なところ、障害的なところをどう描くかみたいなのは結構ね、難しいところではあったりしますけども、まあ、うまい具合に作品になっているんじゃないかなと。ちなみに次のね、猿の戴冠式の方ではもう明らかに自閉症の診断が下りている主人公というような話でしたけども、はい、あとこれ平野啓一郎もね推してますね。 母の狂気に自動的に従っていた娘がそこから解放された後、一層母のように狂えていたならという無意識裏の願望に突き動かされ、実行に移すという発想に非凡なものを感じた。あ、そこは非凡なんですね。結局は母のようには狂えないまま、一旦踏み外してしまった日常にももう帰る場所がないという結びにはペーソスを感じた。ペーソスって何でしたっけ、悲哀かな、全候補作を読み終えてからも私はこの小説のことが気になって仕方がなく別の作品を押すつもりが最終的に考えを変えた。おーということで結構ね、なんか残ってたんでしょうね、うん、私ももうね、猿の戴冠式の話もしようかと思いますけども、あの家庭用安心交付がですね、やっぱりなんか残ってるっていう感じはしますね。なんかもう一回読みたいっていう感じがしています。まあ、手元にあるんですけど、すぐにね返さなきゃいけないので、この2作とも1回しか読み通していないんですけども、はい、というわけで、2作目ですね、猿の戴冠式の方のあらすじを同じく大講談社ブッククラブのあらすじを読んでみたいと思います。あ、これはなんかあっさりですね、第170回芥川龍之介賞候補作、いい子の冠は人にもらうものでもなく自分で自分に授けるもの、スラッシュが入ってますね、この言葉の間に、はい、ある事件以降引きこもっていたしふみはテレビの画面の中にお姉ちゃんかっこお姉ちゃんを、見つけ動植物園へ行くことになる。あれ動植物園やったんですね、読み落としてますね私、言葉を機械学習させられた過去のある類人猿ボノボシネノと開口し魂をシンクロさせ交換していく。私たちには私たちだけに通じる最強のおまじないがある。女が今すぐ剥ぎ取りたいと思っているものといえばそれは人間の女の皮に違いなかった。女は人間のふりをしてガラスの向こう側に立っている。女とシネノは同じだった。シネノの方はその振る舞いこそ完璧ではあったけれどそれでも猿のふりをしてあるいは猿の姿をとってこちら側にいる。ねえ何もかもが嫌な感じなんでしょう違うっていう、何のこっちゃっていう、さっきのね家庭用安心交付の内容紹介に比べて何のこっちゃよくわからないんですけども、読んでいて私も最初というかまあ最終的にもなんですけど何のこっちゃっていうね、まず入りにくい、どういう話なのか、まず最初入りにくくてですね、結構これは私話としてはめちゃ面白いと思うんですけども、途中でこう眠気が襲ってですね、後半をですね今朝、午前中に読んでいる間も何度こう目を閉じてちょっと意識が飛んだかっていうぐらいに、なんか文章もそう、文章もまあ慣れれば大丈夫なんですけども、こうなんか今何の場面を描写されているのかっていうのが私ちょっと分からなかったりして、まあちょっと2回目読みたいなという感じ、まあそれでも読みたいなというあれがあるんですけども、というのもですね、まあ最初に出てくる、まあ、読みにくいところっていうところで言うと、まあ、猿が出てくるんですね、猿が、まあ何か研究の対象にされているっていう猿が出てきて、でこうシネノっていうのが出てきてですね、まあ、それは、まあ、動物園で飼われているんだなっていうところに、でシフミっていうのも出てきてですね、まあ、これはどうやらなんか人間なのかな、でもなんか連れて行かれてなんかどっかなんかまた動物園みたいなところに入れられているかなのかなと思ったらですね、シフミの方はですね、なんか競歩の選手でこうなんかめちゃくちゃ管理されていると、しかもこうそのシフミは競歩のちょっと何ヶ月前5ヶ月前ぐらいでしたっけねの、大会でヘマをしてしまってですね、それでこうなんかめちゃくちゃもうなんか外に出ることもできないというか、まあ、動物園にしか行ってないみたいな感じ、っていうような話でですね、まあ、最初このこう、まあ、人間と猿のこう曖昧なというかそのシフミがこう人間なんだけど人間なんだろう猿の方にこう猿をボノボですね、ボノボのことをお姉ちゃんと呼んでいるっていうところでこの境界が曖昧であったりとかですね、あとはなんだろうな、今何の場面かっていうのがちょっと分かりにくいっていうところは途中でね、主人公しふみがその競歩の大会でやってしまったヘマについて、これがまあ、いわゆるネットで炎上しているんですけども、それについてですね振り返る場面で、まあ、自閉症の診断を受けていますと、なんか昔からちょっと生きづらかったですと、それはなんかこうどこだったかな、これ文章読みたいんですけどね、まあなんかこう うまく自分をこう表現できなかったりとかっていう話があって、その後情動行動をするんですね。こうなんか繰り返し家の中をこうぐるぐる歩いてるんですみたいな、それはさながら動物園の白熊のようにみたいな、ここで人間と動物の差っていうのも曖昧に感じていると思うんですけども、そうですね、 A 発達が遅かったらしいんです。これ本の68ページですけども、私は何かにつけて遅い子供でしたっていうので、うんぬんかんぬん今までのあれで、何件目かで自閉症という診断がおりましたみたいな話をしていて、周りから遅い遅いと言われていたとかですね、まあ、ただこう、競歩っていうこう何ですかね、ミニマルなこう、息を吐いて吸って体を動かしてっていうのが自分に合っていて、それで成功を一度はしたんですけども、レースでですね、こうなんか思いついたことをどうしてもやめられず、こうその追い詰められた状況でちょっとね、あることをやってしまうんですけども、それをこう、自分の部屋で振り返ってなんかぐるぐる回ってるうちに、なんか違う世界にこう飛ぶみたいなですね、まあ、いわゆるこうマジックリアリズム的なっていうんですかね、こう、幻想的な、ところに映ったりして、まあ、そういう表現はすごく面白いんですけども、なんかそういう、 こう場面がどこなんだろうどこなんだろうみたいなのが結構その前後とか後半とかでもあったりして、まあ、戴冠式っていうのも出てきますよね、まあ、これが2023年の話なんで、イギリス国王の戴冠式の話なのかなとか思って読んでたりするんですけど、まあ、テレビを見ているっていう場面もあるので、なんかそこもね、現実とテレビとこう画面の向こうとこっちとみたいな話もあって結構分かりにくかったんで、もう一回見てみたいなという、はい、感じをしています。あ、市内の動植物園って書いてますね。私この植物園っていうところは完全に抜けてましたね。もう目が滑って多分動物園って読んでたんだと思います。はい、これについてはですね、芥川賞のようなものの方にはまだ、選評はアップされていませんので、特にどういう評価をされているのか私は分かんないんですけども、またちょっとねインタビューとか、まあ、何も分からない状態でこういう、純文学のですね本の、表紙だけを見て読むっていうのは結構面白いので、まあ、それ読んでからインタビューとか見ていこうかなとまた、はい、思っている感じです。次はまたいつになるか分かんないですけども、まあちょっとね長い本は読めないなというところで、なかなか読めないなというので、まあ、中編短編を読んでいこうかなと思っております。あ、言い忘れましたけどね、小佐川千人さん平成2年1990年生まれなので、同い年かなというところで、やっぱりねこう年の近い人が高瀬淳子さん2個ぐらい上だったかな、年の近い人がねこういう面白い小説を書いてるんだっていうところで、なんかこう今までこうよく分からなかったみたいな文学のところがより近くに感じられたり、はい、して楽しい感じです。はい、またなんか読んで話せたらと思います。では。